これから放送による聞き取りテストを行います。これから放送するのは高齢社会についての話です。2回繰り返した後で質問をします。放送を聞きながらメモを取っても構いません。それでは始めます。
先日、お年寄りと子どもたちというテレビ番組が放送されていました。幼稚園の子どもたちが老人ホームを訪れ、楽しいひとときを過ごす様子を紹介したものでした。皆さんもテレビや新聞などを注意して見てみると、高齢者の生活や介護の様子がよく報道されていることに気がつくと思います。それほど高齢者の問題は、私たちにとって身近で、しかも避けて通れない問題なのです。では、高齢者の問題が最近になって注目されるようになったのはなぜでしょうか。その原因として考えられることを、ここでは3つ挙げておきたいと思います。1つは、医学や医療技術が発達して、高齢者の数が増えてきたことです。2つ目は、次の時代を担う子どもの数が減ってきたことです。3つ目は、高齢社会が私たちの予想を上回る速さで進んでいることです。これからは、お年寄りが豊かで生きがいのある老後を送っていけるよう、社会全体で考えていく必要がありますが、そのためには、特に次のような課題を克服していかなければなりません。まず、高齢者を介護する施設、設備を充実するとともに、専門的な知識や技能を身につけた専門の職員を養成するという社会に与えられた課題があります。現在、それらは充実されつつあるとはいえ、まだ十分だとは言えません。次に、高齢者の介護のための費用を誰がどのように負担するのかという問題があります。増え続けるお年寄りを減り続ける若者たちで支えることになるため、若い人たちの一人当たりの負担がこれまで以上に大きくなります。この費用の負担は私たち個人に与えられた課題だと言えます。それでは、これからの高齢社会に向けて私たちに求められていることは何でしょうか。それは、高齢社会の問題を国や地方公共団体だけに委ねるのではなく、また高齢者だけの問題として捉えるのではなく、私たち自身の問題として考えることです。しかも、私たちが今すぐにでも介護する立場に立つかもしれないという意味では、遠い将来の問題としてではなく、今現在の問題として捉えることが大切です。さらに、高齢社会の問題を考えていくときには、常にお年寄りの立場に立って考えることを忘れてはいけません。最近、老人ホームなどを訪問する中学生や高校生が増えてきていることは、若者たちが高齢社会の問題を考え始めたことを示すものとして好ましく感じています。
もう一度繰り返します。
先日、お年寄りと子どもたちというテレビ番組が放送されていました。幼稚園の子どもたちが老人ホームを訪れ、楽しいひとときを過ごす様子を紹介したものでした。皆さんもテレビや新聞などを注意して見てみると、高齢者の生活や介護の様子がよく報道されていることに気がつくと思います。それほど高齢者の問題は私たちにとって身近で、しかも避けて通れない問題なのです。では、高齢者の問題が最近になって注目されるようになったのはなぜでしょうか。その原因として考えられることを、ここでは3つ挙げておきたいと思います。1つは、医学や医療技術が発達して、高齢者の数が増えてきたことです。2つ目は、次の時代を担う子どもの数が減ってきたことです。3つ目は、高齢社会が私たちの予想を上回る速さで進んでいることです。これからは、お年寄りが 豊かで生きがいのある老後を送っていけるよう、社会全体で考えていく必要がありますが、そのためには特に次のような課題を克服していかなければなりません。まず、高齢者を介護する施設、設備を充実するとともに、専門的な知識や技能を身につけた専門の職員を養成するという社会に与えられた課題があります。現在それらは充実されつつあるとはいえ、まだ十分だとは言えません。次に、高齢者の介護のための費用を誰がどのように負担するのかという問題があります。増え続けるお年寄りを減り続ける若者たちで支えることになるため、若い人たちの一人当たりの負担がこれまで以上に大きくなります。この費用の負担は私たち個人に与えられた課題だと言えます。それでは、これからの高齢社会に向けて私たちに求められていることは何でしょうか。それは、高齢社会の問題を国や地方公共団体だけに委ねるのではなく、また高齢者だけの問題として捉えるのではなく、私たち自身の問題として考えることです。しかも、私たちが今すぐにでも介護する立場に立つかもしれないという意味では、遠い将来の問題としてではなく、今現在の問題として捉えることが大切です。さらに、高齢社会の問題を考えていくときには、常にお年寄りの立場に立って考えることを忘れてはいけません。最近、老人ホームなどを訪問する中学生や高校生が増えてきていることは、若者たちが高齢社会の問題を考え始めたことを示すものとして好ましく感じています。
では質問に移ります。質問は1回しかしません。答えはすべて回答欄に書きなさい。それでは始めます。問1、放送した話の中では、高齢者の問題が注目されるようになった原因を3つ述べていましたが、それは何ですか？あ、い、う、えの中から適当なものを1つ選び、その記号を書きなさい。問2、放送した話の中では、これからの高齢社会における課題を2つ述べていましたが、それは何と何ですか？あ、い、う、え、お、かの中から適当なものを2つ選び、その記号を書きなさい。 問3、これからあ、い、う、え、おの5つの文をそれぞれ2回繰り返して読みます。放送した話の内容に合っているものを2つ選び、その記号を書きなさい。それでは始めます。あ、
この話の中ではお年寄りの立場を考えたそれぞれの家庭における介護がこれからの高齢社会では重要になってくると言っている。この話の中ではお年寄りの立場を考えたそれぞれの家庭における介護がこれからの高齢社会では重要になってくると言っている。
い、
この話の中ではお年寄りの数が増え若い世代の数が減ってきていることがこれからの高齢社会の問題を大きくしていると言っている。この話の中ではお年寄りの数が増え若い世代の数が減ってきていることがこれからの高齢社会の問題を大きくしていると言っている。
う、
この話の中ではお年寄り自身も自分のこれからの生活を考え、高齢社会に対する十分な対応策を考えておくことが大切だと言っている。この話の中では、お年寄り自身も自分のこれからの生活を考え、高齢社会に対する十分な対応策を考えておくことが大切だと言っている。
え、
この話の中では、施設、設備を充実させることや、専門職員を養成することなど、これから迎える高齢社会への対応策は万全であると言っている。この話の中では、施設、設備を充実させることや、専門職員を養成することなど、これから迎える高齢社会への対応策は万全であると言っている。
お、
この話の中では中学生や高校生が老人ホームを訪問することは若者が高齢者問題を考える第一歩として好ましいと言っている。この話の中では中学生や高校生が老人ホームを訪問することは若者が高齢者問題を考える第一歩として好ましいと言っている。
問4、今から放送する内容を60字以内で要約しなさい。2回繰り返します。なお、この問いで放送による聞き取りテストは終わりです。回答が終わったら他の問題に進んでください。それでは始めます。
これからの高齢社会に向けて私たちに求められていることは何でしょうか。それは、高齢社会の問題を国や地方公共団体だけに委ねるのではなく、また高齢者だけの問題として捉えるのではなく、私たち自身の問題として考えることです。しかも、私たちが今すぐにでも介護する立場に立つかもしれないという意味では、遠い将来の問題としてではなく、今現在の問題として捉えることが大切です。さらに、高齢社会の問題を考えていくときには、常にお年寄りの立場に立って考えることを忘れてはいけません。これからの高齢社会に向けて、私たちに求められていることは何でしょうか。それは、高齢社会の問題を国や地方公共団体だけに委ねるのではなく、また高齢者だけの問題として捉えるのではなく、私たち自身の問題として考えることです。しかも、私たちが今すぐにでも介護する立場に立つかもしれないという意味では、遠い将来の問題としてではなく、今現在の問題として捉えることが大切です。さらに、高齢社会の問題を考えていくときには、常にお年寄りの立場に立って考えることを 忘れてはいけません。